久しぶりです。久しぶりっていうのはこの対面でのねラジオですよ。
そうね、聞いてる人は実感ないかもしれないけど、
前まではねしばらくずっとスタンド FM で話しゃべってたんだけど、まあ本当久しぶりの対面でのね。
いやーそうだね、なんかやっぱ、ね、気合というか喋り方がね、こうラジオ撮るぞっていう喋りになるよ。
これなぜかとやっぱね、最初温め、やっぱね、この日常的な会話で、やっぱ温まってるからだよ。
あ、いきなり321ライブ配信開始で、
今まではさ、そうだ
川崎が来るの待って、みたいな。
そう、なんならさ、ちょっと LINE でさ、これ、なんかね、そっけらい文で送ってさ、おい、やるぞ、みたいな感じで。なんかそれだと、なんかさ、あるじゃん、なんか、仕事するぞ、みたいな、なんか、お疲れ様でした、みたいな。ちゃんとさ、対面であって、うん、まあ、最近どうよ、みたいなね、近況を話し合ってから、で、まあちょっとね、
まあ、そうだよ。だって、この前に飯食ってるからね、二人。そう。
で、緊急話し合って、温まってきて、から、ね、ちゃんとラジオやる前もから、じゃあこういう話をしようとかさ。
なるほどね。普段はだから、飯食ってる時の話なんだ。
そうなんだよ。
あそこで終わっちゃうんだね。
終わったん
だよ。そうこっからなのにっていう、ね。
そう。こっからなのに、はいはい、そう。だから、やっぱりこれだよな。つっても、これが最後になる、最後というか、対面がね、まあ、おそらく最後になるだろうという。その話はちょっと後半にしようかな。
はい。
まあ、前半はというとね、なんか最近の近況のイベントで出来事って言ったらさ、俺、まあ、月に1回ぐらいは手洗い洗車するの、洗車場に行って、あの、手洗い、車、あの、CRZ、手洗い洗車するんだけど、もちろんめんどくさい時は、あの、ガソリンスタンドでね、洗車機で入れてっていう時もあるんだけど、でその洗車場で、まあ、洗車してたらさ、やっぱりあの土日ってさ、結構やっぱ車、ザ、もうなんか車好きの人たちがさ、やっぱ手洗い洗車するわけじゃん。
お
とかあの、スポーツカーとかさ、そういう手洗い洗車しかできないような車とかもあるじゃん。オープンカーとかさ、
あるよね、うんうん、
あのルーフキャリアとか乗っけちゃったらあれ、洗車機入れれないからさ。
ベンツも。エンブレムとかある
、まあ、そうだし、まあ、外車とかはね結構やっぱりそういうのも多いし、あのでっかいリアウィングついてるやつとかは無理だしさ、フェンダーとかも突き出てるやつとかは洗車機ダメだしね、うん、で洗車してたら、まあ、俺はもうあの洗車終わってあの拭き上げのところに行って拭き上げしてたのよ。そしたらあのポルシェのね、あのボクスターっていうあのオープンタイプのやつ、
うんうん、
まあ、ちなみに、俺は、まあ、今までさ、ほら、結構車、ああいう外車のさ、まあ、要はアイスポーツカーで、まあ、なんかメルセデス AMG がいいとかさ、言ってるじゃん。
うん、
まあ、俺は結構ポルシェのボクスターも大好きなのよ。
いや、あの、赤だったり、屋根が赤だったりするやつだよね。
違う、屋根が、この、
赤やつでしょ？
そう、オープンカーのモデルなのよ、ポルシェの。
赤白の、それは知ってるわ。
赤白？
屋根が赤で、車体が白。
ああ、でもね、そのオプションで、そのホロ、あのそのオープンのさ、あの、
あ、うんうん、
あれのことホロって言うんだけど、うん、あのホロの色も変えれるのよ。
うん、まあね。
そう。で、俺もね、ポルシェのボックスだってか、俺そもそもあの、オープンカーっていうかさ、俺って車の中でもさ、あの、ホロのついてるモデルっていうのは結構好きなのよ。
うん、
まあ、ロードスターもそうだけど、もちろんさ、あれがハードトップって言って、あの、コペンみたいに、
あ、はいはい、
あの、布のホロではなくって、
タイルがこう、しまわれて
るけど。あれがハードトップもあるんだけど、俺はホロのタイプの、
あ、
まあ、あの、ロードスターとかもそうだけど、ホロが好きなのよ、なんか知んないけど、はいはい。あの、オープンにすることが好きじゃなくて、ホロが好きなのよ、なんか。
うんうん、
まあ、それで、あの、ポルシェのボクスターは、なんかすごくね、その、デザイン的にもすごく好きなのよ。あの、まあ、明確に言うと、ポルシェの、あの、718ボクスターっていうのよ。あの、普通のボクスターの、あるんだけど、最新のモデルのやつは718ボクスターっていうのがあって、で、それのデザインも、なんか、ものすごく好きで、スタイリッシュに決まってて、で、その718ボクスターが、まあ、入ってきたの、洗車場に、
うん。
入ってきて、こう、洗車機の、その手洗い洗車場の中に入ってったんだけど、あの、ずっと、まあ、15分経っても、ずっとあの洗車始めないのよ。ずっと、まああの、まあ乗ってた人は、まあなんか、4、50ぐらいの、
うん、
まあなんかそのおじさんなんだけど、あの、バケツに水を入れて、 あの水道で、ね、蛇口のひねってあの水を汲んで、ホイールだけは拭いてんだよ。で、その、やっぱそういう洗車場って、基本的には、あの、なんでかな、絶対、あの、書いてあんのよ。あの、洗車、その水道だけのゴリはご遠慮くださいじゃなくて、うん、なんなら、もうやめてくださいみたいな。あの、ベッドで料金を、あの、請求する場合がございます。
え、だから、掃除機なり、なんなりでお金使えってこと？
そういうことです。
ああ、そうなんだ。
要は、もう、なんていうか、何もせずに、掃除機とかも、洗車もせずに、ね、それ、あの、あの中に入って、ただ水道だけ使ってホイールだけを拭いてるの。要はもう、ただで場所代とかを使ってるような感じなのよ。
うんうん、
お前さ、まあ、そこで、まあ、だから、あれなんだよね。もう、ずっと、まあ、俺はなんか、ああ、まあ、この後掃除機でもすんのかな、とか思いながら、うんうん、ホイール磨いた後に、洗車始めるのかな、とか、うん。やっぱこだわりがあるじゃん、なんか、洗う順番みたいなさ。
うん、ある、まあね。
まあ、なんてあるじゃん、足回りから洗ってから、それから、まあ、やりたいんだって。ずっとね、バケツで、こうやって、水道でさ、水汲んで、ホイールだけ拭いて、で、結構それを長時間やってんだよ。
うん、
まあ、俺もさ、なんか、車、あの、ちょっとワックスかけとかしてたからさ、結構ずっと30分ぐらいずっと磨いてたのよ。
うん、
その人も、なんか20分ぐらいずっとさ、ホイールだけは磨いて、で、出てったのよ。
出てったんだ。
出てったのよ。こいつ、掃除機すらも使わなかったよ。
いや、面白いね。
ポルシェ乗り、なんかさ、わかるじゃん。もう、でもせめてさ、じゃあもういいよ。せめてお前、自販機でジュースだけでも買っていけって思ったよ。
面白いね。うん、俺気づかないだろうな。自分、俺はだからさ、まあ、ジムニーだからさ、
うん、
洗車機ぶっこんで、拭いて終わりなのよ、
うん。
だから多分そこでタイヤ拭いてる人がいても、多分何も気にせず出てくわ。
うん、なんなら、あ、ポルシェぐらいでさ。
あ、そうそうそう。
あ、ポルシェ。
しかも俺知ってるポルシェだったから多分そのモデル。
うん。
あ、かっこいいな、つって、
うん。
出てくわ。
いや、
そう。なんなら、タイヤ磨いてるすげえガチ勢だって出てくわ。
うん。いや、だから俺も最初にタイヤ、ホイールからやれ始めたぞって時点で、あ、やっぱポルシェこだわりあるな、みたいな。ぐらいな感じだったのよ、うん。やっぱこだわりあんだなと思って、タイヤ、ホイールから最初やってから、ボディあんだな、みたいな感じで。うん、ねえ。ってぐらいで思ってたら、こいつホイールだけで行きやがったさ。あ、あるじゃん、その、洗車モードでもさ、水だけのモードとかさ、あの、泡洗浄とかのモードもいっぱい選べんのにさ。
まあね。
じゃ、せめてさ、水だけのコースでさ、ホイールちょっとこうやってすすぐるくらいでもさ、3、400円ぐらい、400円とか300円とかなのにさ、水道のバケツ、ただの水だけ汲んでさ、帰りやがったっす。
帰りやがった。
なんか、まあ、バイクでも行ったけどさ、なんかそういう乗ってる人がそうだとさ、その車種もさ、なんか霞んで見えてくんだよ。好きだったのに。
あ、
前もドゥカティでこの話をしたと思うけどさ、ね、俺モンスターがずっと好きだよ、
うん。
で、前も話したかもしれないけどさ、コンビニで、閑静なコンビニでさ、朝早くさ、
うん、
その、もう、なんかすごいうるさい、まあ、バコンのマフラーを変えたモンスターが入ってきたのよ。
うん、
で、入った時もさ、そんなに吹かさなくていいのにさ、めっちゃで、もうなんか、上までブンブンって
。俺が来たぞ、
俺が来たぞ、みたいな。なんか、はい、来ましたよ、みたいな感じで。で、なんか止める時もさ、ツーストでもないのにわざわざさ、うんって、アクセル吹かしてから、カチッって来
た。ツーストでもないよ。
何なんだろうと思ってさ。で、いざさ、もう、ヘルメットを外すとさ、
うん、
別に俺さ、外見的特徴でさ、人を捉えるのは良くないとは、もちろん思ってるけどさ。
その前置きもまた。
あの、メガネのハゲチビだったのよ、ね。ハゲチビのおっさんだったのよ。
なるほどね。
あの、四五十ぐらいの。
うん、あの、うちのリスナーに、いるかもしれないから。
でもこれを言った後、
まあ、自称ね。多分俺らは見たときそんなこと言わないよ。
もちろん
言わないよ。あなたはそうではないですよっていう。
それに外見的特徴で、なんかそういう、あれ言うのももちろんそれ言わないけど、
まあ、
もうなんか、もうな、それでなんかさ、もう、なんかね、もう、なんかね、
モンスターが本体みたいな感じだよね。
いや、いや俺はもうなんかそいつが本体なんだ、もう。思ったけど俺はもう。逆にモンスターかわいそすぎるから。
モンスターが本体なのよ。
いや、かわいそすぎるからさ、もうなんか。
本体じゃないの。
俺はモンスターの妖精みたいな感じにしとこうかなぐらい感じで思ったの。
モンスターって。モンスターの妖精っていうか、モンスター、かっこ妖怪で。
そうだ、ごめん。
モンスター、かっこ妖怪みたいな。かっこ
妖怪
の。こっちの方のモンスターが、
ね。もう、なんだろうね。いや、会社でさ、だからそういう、なんか、どういう会社で立ち位置、この人どんな感じなんだろう、だから思いながらなんか見てたのよ、なんか。
なるほどね。
こんな、わかるよ。会社ではさ、もしかしたらさ、冴えない感じだけど、バイクで自分を表現してるのかもしれないけどさ。
なるほどね。
もうなんかね、ボクスターもなんか嫌になってきたし、モンスターもなんかちょっと霞んでるしさ、なんか、そういう乗ってる人のあれって大事だよねっていう、まあ、毎回俺は気にするんだけど。
まあ、俺が20代っていうか、若い頃の前半だったら、じゃあなんでジェベル乗りはイメージが崩れないかって話から始まるんだよね。
ああ。
もともとイメージがないからなんだよ、みたいな。まあでも。
うん。で、俺、今までさ、例えばモンスターが好きだったのはさ、うん、結構今まで見てきたモンスター乗りってのがさ、はいはい、もうなんていうかな、意外とやっぱりイケてて、まあそもそもドゥカティ乗りの人がってのがあるけど、結構ね、まあもちろんライダーっていろんな人乗ってるけど、ドゥカティのモンスターってのは、意外とやっぱりかっこいい系の、ちょっと紳士的な、まあおじさんお兄さんライダーが乗ってたっていうね、その20代前半のイメージがさ、
うん、
それだったから、なんかやっぱりそれも含めて好きだったのよ。
はいはい。
そう。あえてモンスターを乗ってて、その、結構、癖のあるモンスターを乗って、使いこなしてる、なんか、イケてる、なんていうかな、紅の豚、あのジブリの、あの、ポルコロッソみたいな感じで、なんか扱いづらい飛行艇を、なんか、なんていうかな、大人な感じで乗りこなしてるっていうイメージかな、簡単に言ったら。
はいはい、
そういう感じだったんだけどね。はい。ちょっとこれをポルシェで経験する日がは、
なるほどね。
思わなかったんだけど、まあ、あの、皆様、洗車場行ったときはね、まあ、ポルシェでも、あの、ランボルギーニでもいいんだけど、あの、せめて、あの、掃除機でもね、あの、せめて自販機でジュース買っていけ、あの、水道だけしか使わないっていうのはね、あまりよろしくないと思うので、はい。
って感じでした。いやー、CRZ ワックス掛けすんだね。すごいね。
え、するよ。
え、ワックスが、あんの？その、手洗い場に。
いやいや、自分でもちろん。市販の、まあ、俺はあの、ワコーズのバリアスコートっていうやつ使ってるんだけど。
あれ、
あのスプレータイプね。
え、何？洗車場でやるのと違うの？やっぱ。
どういうこと？
洗車場でワックス掛けできるじゃん。撥水コートとかさ、ワックス掛けとかできるじゃん。
あ、洗車機のあの、
そうそうそう。
モードである、あのガソリンスタンドのある、洗車機のコースで。うん、ああ。
あれでやるならいいのかな。
まあでもやっぱり手でちゃんとやった方がね、コーティングすると全然違うからね。
あ、そう。
あの、特にあの、全然違うと思う。
へ
ぇ、逆に俺あの洗車機であれやったことないんだよね。ああいうワックスコート。
あ、洗車機はもう水、汚れを落とす係り。
そう。なんか泥とか雨の終わった水垢とかね。花粉とかついたらやるくらいで。
それで言うと俺ジムニーの下部をね、どっかでコーティングしたいなとは思ってる。
え、なんかしたんじゃなかったの？
なんだろう、サビ防止のコーティングはしたけどさ、ジムニーの下真っ黒にする人いるじゃん。
そうな
の？いるんだよ、黒い防水加工があるんだよ。
あ、でも本当それは本当ガチで走りに行く人とかじゃないの？
でも結局エンカルとかで、
まあ、されるからね。
そう、
あ、てか、ラダーフレームだからなおさらすんのかな。
だし、あの、鈴木はそうらしい。鈴木はすぐ錆びるっていう。
あ、そうなんだ。
だから、俺ちょっとね、まあ、2個あるよね。下と上でやりたい。上はリュークキャリア。下は防水加工。あの、めっちゃ真っ黒な、あの、あるのよ、スプレー。
へぇ、
真っ黒なスプレーあるのよ。あれで防水加工したいんだけど、あの、ジムニーのタイヤ周りがさ、
うん、
不思議な素材なんだよ、なんか。わかる？あの、なんか、ゴワゴワした。
あ、そうなの？
そう。明らかにこれ泥がくっついたら、へばりつきそうな素材なんだけどさ、
うん、
あとなんかジブリの骨周りも結構なんかこう、あれコーティングのせいなのかな、ゴツゴツしてんのよ、
うん、
ツルツルしてないよ、
うん、
あんなん泥とかついたら めちゃくちゃひっつくんだろうなって。
まあでも
ちょっと気になってんだよねそれ。
まあでもジムニーでね、
いや俺が一番怖いのはさ、俺の前のジムニーはサビで廃車になったのよ。
あれはひどかったけど、
ね、サビで下が下っつってもあれだよ、フレームのメインの部分じゃないからね。
まあまあ
本当に車体のちょっと穴が開いて外が見えるみたいな、それで車検通んなかったからさ。
いやでもそれは車検通ないんだよ。
だから俺それが怖いのよ、それが嫌でちゃんとやろうってなってる。防水加工はもう惜しまずやろうと思ってる。
うん、まあそうだね。
そう。
まあ雪、そうだね。
エンカルだから結局。あの、エンカルとか塩だからさ。
まあね。
あの、泥よりも塩だから。
そうだね。
そう。
こっちは
そうだ、ね。なんなら、山に遊びに行くよりも普通に走ってる方が全然錆びるから。
こっちはそれが一番嫌だからね。
うん。泥なんて落とせば落ちるけどさ。
そう。
エンカルは、まあエンカルも落とせば落ちるんだけど。
まあ落ちるけどね。
ちゃんとそこ、ちゃんと落とさないと。
いやでもあれ、それ走った後にもうほんと一週間以内とか言うもんね。なんだって翌日にはもう、ね、洗っときたいもんね。
嫌だね。だから、まあ、12月中にはもう一回ワックス、要は株コーティング、俺いつもあの洗車機でも株コーティングっていうのをするのよ。
うん、
それをやろうかなと思ってる。
あと、そう。
ジムニーか。ジムニーもいろいろ、なんだろう、欲しいというかさ、興味のあることはあるのよ。例えば、あの、フルフラットにしたときに、気持ちよいベッドみたいにできるマットレスがあるのよ。折りたたみ式の。あれとか、あと、なんか、ジムニーの動画とか見てるとさ、あの、ジムニーって結構こう、ネジ穴がいっぱいあって。
あるね。
そのネジ穴に、の規格に合ったテーブルとかさ、上にこう、バーハンドル、あの、
うん
ハンガーとかいろいろかけられたり、カーテンとかつけられて、うん、まあカーテンは俺つけないけどさ、そういうバーとかね。なんかあの、例えばスノーボードとか行った時とかさ、まあそれこそ俺は釣りしないけど、釣りとか行く時のライフジャケットとかさ、
うん、
結構濡れやすかったり汚れやすい、車の中では着ないけど外で着るみたいなやつをこうハンガーにかけて干しとくとかさ、
うん、
そういうことができるんだって。
うん、
その、ネジ穴を使ってね。でネジ穴を使ってこう、なんかこう、フックとかかけられて、上にも空いてるから上にかければ、そこにランタン潰せるし。
うん、
あ、なんか、ジムニーってほんと楽しい、意味楽しそうだな。やっぱこう、それを、バイクもそうだけどさ、なんか、俺もバイクそんなに乗る方じゃないけど、欲しい時にあったら嬉しいじゃん、バイクって。うん、あの、ジムニーは本当にやりたい時にジムニーがあるってこんな幸せなんだってなるよね。
うんあ、でも、俺も CRZ そうだね。まあ、最近ちょっとバイク乗れてないってのもあるけど、
うん、
だんだんとなんか CR、なんかどっかにちょっと、あっこ行こうって時も、なんかやっぱり、ああ、どうしよっかなって悩んで結局 CRZ で行くんだよね。最近。
最近ね。
うん。あの、ツーリングでような行くようなところとかも、どっちで行こうかなって悩んで、まあでもね、多分あれなんだよね。楽な方選んじゃうんだよね、最近。なんかバイク一日乗るとさ、ね、割とさ、疲れって結構バイク、まあ、ああいうオフ車ってのもあるからさ、割と次の日にも疲れ持ち込むんだよね。一日丸々乗っちゃうとさ。ね、半日ぐらいのさ、じゃあちょっとそこまでぐらいだったらいいけどね。丸一日でさ、走っちゃうと結構ね、持ち込むんだよね。で、次の日朝が早いってなると、なんか、足やっぱシアルゼットで行こうかなって、なっちゃうんだよ。
いやだからそこが、まあ何が違う、何が変わったんだろうねってなるよね。
あね。
なんなら前の方が、労働環境きつかったと思う。
いや、そうなのよ。労働環境はね、全然前の方がね、きつかった。
なんで、なんでやってたんだろうってなるよね。前の方が全然きつかったと思うんだけどな。
やっぱ若さの、あれは違うなと思ったよな。まあ、若さだけじゃないんだよな。なんなんだろうな。
まあ危険と隣り合わせだけどさ、
うん、
なんかなあったな。俺もなんかこれを思ったことがあったというか、なんかあるんだよ、その要は大人になるにつれてリスクを選ばないようにする理由、
うん、
っていうのが、もしくは大人になるにつれて、あの、 若い時ってさ、休憩せずに早く終わるか、ゆっくりたっぷり時間使うか、どっち選ぶって言われたら、若いほど休憩なしで早く終わる。
そうで、休憩なんかいらないから早く終わらしましょうみたいな。
選ぶけど、
俺もそうだった。
大きくなればなるほど、計画的に時間いっぱい使おうってなってくると思うのね。
そうだ
ね。俺も今まさにそう。俺典型的な休憩なしで早く終わるタイプだったもん。
俺もそっちだった。
でも今、結構、あとは明日やろうっていう風にしてくるようになったの。
ああ。
今日全部やっちまおうじゃなくて、こっからあとは明日やろう。今日はこれで終わりで余白を残して、その余白の時間で来週のこと考えたりとかするようになってきたの、う
ん。どちらかといえば短期集中型じゃないけどさ、
うん、
なんなら午前中で一通りは終わらして、もう午後は俺はなんかもう、はいはい、なんていうかな。もう本当に次の日の準備ぐらいな感じだったのよ。それがだんだんなくなってきたんだよね、確かに。
その、なんか、なんだろうな。なんでそう思ったんだっけな。なんかね、あったのよ、俺の中で。あ、これは、大人になるについて、この能力が増えたから、こういう風な、心情の変化が起きたんだな。
うん。
あ、そうそう、インプットとアウトプットの話なのかな。若い頃は、なんだっけな。なんかね、あったんだよ、俺の中で。インプットとアウトプットの話だったんで、俺がこの話にたどり着いたのが、
うん、
若い頃は何も知らないから、吸収しようっていう風になって、大人になればなるほど、自分の中にあるものをどう表現しよう、になっていくと。ってなった時に、若い人っていうのは、要は、動けば動くほど得をするわけじゃん。インプットって。
うん、
だから他の、ものに触れれば触れるほど得をする、外に行けば行くほど得をするから、多分こういろんなところに行きたがったり、この1秒1分1秒何かしたいってなる、
うん、
で大きくなればなるほどアウトプットが大事になってきて、アウトプットで大事なことはなんだろうな、自分のパフォーマンスを最大限発揮できる環境じゃん。だから慣れない環境に慣れた環境がいいし、体力は多くあった方がいいし、ってなってくるとリスク管理と段取りみたいなのが中心になってくるのかなって確か思ったんだよな。だからこういう心情の変化で、あ、こういう風になってくんだなって思って、なんだろうな。でもなんかそう、こう、あ、なんかこれが説明できる大人には慣れてるなとは思ってきたけどね。
あ、
なんかこう、若い、あの、よくさ、高校生の時は良かったよだけじゃなくてね。
うん、
まあ、それを言う人は別に言う人でさ、ジョークだったりするしさ、
うん、
本気で思ってないんだろうけどね。なんかこう、高校はこういう時は良かったみたいな。大人だったらこれが良かった。若い時はこれが良かったみたいな。年取ってきたら、これはこういう風になったからこうなったみたいな。
うん、
まあ、そういう風になってきましたよねっていう話ですよ。だからね。まあ、とはいえ、50、60までバイク乗ってる人も、たくさんいるしね。
うん。
うちの、家族、親父、お母さん、
うん、
妹、全員バイク。持ってなかったけど、なんか最近買う
み
た
いな。ああ、そうだね。ちょっとそう。その話をね。まあ、それ話ちょっと後半の方にちょっとしたいけどね。
還暦すぎてるからね。
ねえ。先にちょっとその話じゃあちょっと最後の方に置いといて。
お母さんも再来年還暦だからね。
ああ、そっか。
そっからバイク乗るもんな。いや、まあ、妹に関しては。
まあでもずっと乗りたいって言ってたからね。
あ、そう。
え、言ってなかった。
だって川崎の後ろに乗ってなんかすげえ嫌がってたじゃん。
え、でも俺結構前からもうなんか、私もバイク乗りたいんだよねってずっと言ってて、で、俺は絶対止められるぞって。俺たち見てみ？全員事故ってるでしょ？絶対そう止められるからっての話でも。
でも、妹がバイク乗るタイミングで、超バイク買いました。
ここで、そうだね、そうだね。
そう。止めるどころか。
止めるどころか、
ね。一緒に乗ろうとしてるよ。
あ、まあでも、そう、
一緒にツーリングしようとしてる。
あの親子だったら別にそういう、ね、なんだろう、あの二人も多分、なんかそれなりにまあこけたりはしてるだろうしね。 逆になんならその無茶しないようにまあ、ついていくぐらいな感じなんじゃないの？乗り方を教えるじゃないけどさ。
なんだっけな。これ言ったんだよな。新車で買ったんだけど。
GB350 ですよ。
うん。絶対に立ちこけするからね。
あ、まあ、まあ、そうね。
なんだっけな。なんか言ってたな。なんか言ってたけど、絶対立ちこけするんだよな。何を言ったか覚えてないけど、なんか反論はしてた。
うん、わかるよ、
まあ。なんか反論はしたけど、絶対突撃するんだよ。
まあ、また、まあ、いつもの感じで言われたんでしょうね。
それはね、それは、あの、バイクを乗る人だけができる未来予知。人は必ず立ちごけ
をする。立ちごけをする。あの、本当これは、
これは、
絶対する。
あの、
もう、絶対どっかで倒すから。
絶対そう。
もう、新車じゃなくてもね、もう、関係ない。もう中古でも新車でもね。これが中型でも大型でも関係ないのね。なんなら株とかでも、原付でもね、関係ないんで。絶対倒すから。一回は。
あとはまあなんか、せっかくね、実家で止めるんだったら、ちゃんとしたガレージも買えばなって思うよね。
そうだね。なんか屋根はちょっと欲しいよね。どちらかと言ったら。そのガレージじゃなくてもさ、なんか、ちょっと屋根付きのなんか、簡単な、プレハブでもいいからね、うん。欲しいよね。その3台も止めるんだったら。
そうそう。カバーだけだとね、限界があるよ。
まあ、下がさ、地面がやっぱりその、なんていうかな、あれ、アスファルトじゃないから、どうしてもなんか汚れちゃうしね。
じゃあ、まあ、ちなみに、
うん、
あ、まあ、この話は、後にするか、じゃあ。
そうだね。流れで。
フリードの話するか、じゃあ。
流れでさ、話したいけど。フリードか、まあ、スタンド、まあ、FM についてちょっと、じゃあ話すか。先に。
ああ、まあね。今後の。もう、話も中盤だからね。スタンド FM。そうですね。あの、まあ、知ってる人、知らない人いると思うけど、あの、実はね、あのスタンド FM っていう、プラットフォーム、SNS でね、あれ。うん、まあ、まあ、あれは SMS だよね。SNS。SMS。
まあ、配信系のあれだよね。SNS だね。
SNS だけどさ。まあ、要は、ラジオ、みたいな、ラジオみたいな、まあ、配信アプリだよね。
うん。
最近はそっちで結構多く配信してて。まあ、あれのいいところはやっぱり、まあ、集まんなくていいところだよね。スマホがお互い持ってれば、何人でもかわかんないけど、まあ、少なくとも4人ぐらいで全然、配信ができることと、あとはもう配信の手軽さ。撮り終わった瞬間、配信だもん。
ね。
いや、めちゃくちゃ楽だよ。まあでもそれでね、最近配信してるんですけど。なんでこう、まあ対面のラジオっていうのはなかなか撮れないから。もう本当にそっちに甘えちゃってるっていう感じで。改めてね、スタンド FM って、どういう、スタンド FM で喋ってる人たちを、聞いて、みたいな。当事者なんだけど、聞いて、みたいなコーナーだよね。
その、どうしようかねっていう、その。
え、でもさ、やっぱスタンド FM で聞く？他の人のラジオ。
ダルビッシュだけ聞いてる。
ああ、ダルビッシュやってんだ。
ダルビッシュやってんだよね。最近はやってるかわかんないけど、前までダルビッシュがよくやったからね。
うんうん、
まあ、超大物を、ね。
あ、そうなんだ。ダルビッシュか。でも、なんかね、スタンド FM でもうやっぱりこう、ライブ配信系っていうのはさ、やっぱ、リスナーがいるかどうかっていうのもちょっとやっぱね、あるじゃん、一個要素として。
うん、
でも、スタンド FM は、あえて、その、視聴者側が、今何人リスナーがいるかわからない状況になってんだよ、
うん。
もちろんコメントとかは見れるから、コメントが多かったらリスナー多いっていうことになっちゃうんだけど、だから基本的にスタンド FM っていうのはリスナーを気にしなくていいよっていうラジオ、
うん、
そのいいねが多かったり視聴者が多いから有名だよっていうラジオじゃないよっていうラジオなんだね、はい、俺そこは結構好きなんだけど、うん、でもやっぱりこう見てるとこう、まあ、コメントがある人っていうのはいてさ、でもさ、なんか話してる内容を聞いてなんかそんなに何がいいんだろう、こんなに人を集めるんだろう。
ああ、まあ、
ってなるんだよね。
まあ、あるよね、そういう人も。
そう。俺ら全然集まんないもんね。
まあ、多分、その人たちは多分そう思ってんだろうね。何、こいつら何がこんなに。
大体ね、あの、ね、多い時6、7人は入ってくんだよ。
うん、
でも、その、同説、いわゆる同説、
うん、
同説1人ですよ、大体。1人もしくは0人。
ね。
まあ、だから違う人が入れ替わり立ち替わり入って、秋入って、決定してる状態。うん、あれ何なんだろうね。まあ、あとは聞いてて、なんだろうな。雑談とか、こう、だらだら喋るじゃないけど、ずっとこう、一人喋りみたいなことをしてるのって意外と少ないよね。なんだろう、テーマがあって、例えば、最近のニュースについて話すとかさ、うん、本当はあの、YouTube のショ、なんかあの、稼ぐためだけの YouTube チャンネルみたいなのあるじゃん。
まあまあ。
大谷翔平のニュースをまとめた
チャンネル。ああ、そう
だね。ああいう系ばっかり。なイメージ。あとはなんかこう、そうだからその最近あったこととか、このライドラジオみたいな雑談系ってないよね。
あ、ないんだ。
ない。なんかあと、まあ、あの、これは聞いたわけじゃなくて、なんか俺のライドラジオに結構いいにしてくれたりする人が、だいたいそうなんだけどさ。
うん。
あの稼ぐ方法とかさ。自分をきれいに保つ方法とかさ。
うん。
なんか要はスピリチュアル系の人が多い。だから要は、ティーチング、何かを教えたりする人ばっかり。
うん。
こう、だらだら喋ってるとかさ、雑談してますって、なんか、あんまなくて。それか、歌。
ああ。
何々歌ってますみたいな。
うん。まあ、ギター弾いてますもあるし、
ね、そうそうそうそう、
ピアノ弾いてますもある
し。そんなんばっかなんだよね。
うん。まあ、たまに、あの、そうだね。まあ、そういう人が多いよね。
だからそう、なんだろう、せっかくラジオみたいな感じなのに、
うん、
雑談しねえんだと思って。
ああ、
やっぱり雑談なんだろうね。
でも雑談って結構スキルいるからね、割と一人と二人じゃん。一人で雑談って結構スキルいるぜ。
あ、川崎もやろうとしてんだもんね。
やろうとしてるんだけど、うん、あれね、毎週一でもね、なかなかできないよ。いや、例えばさ、30分ラジオとしてだったら、まあ15分ラジオとかだったらさ、もうその週に行ったなんか出来事を話せばいいし、ニュースを話せばいいけどさ。
あ、15分でいいんじゃない、スタンド FM。
ああ、そっか、一人で15分か。まあそうだよね。
うん。
ラジオコーナーって言ったら大体15分ぐらいだもんね。うん、そんなに。
だって15分なんてこんなの、さっきの川崎の洗車の話だけで。
ね、
10分弱、8分以上は経つよ。
うん。
あれでも終わりだもん。
そうね。最初の挨拶とね、その話して。
そう、その話して。
ね、
その代わりリアクションがいないからさ、うん、落としどころとか、受けどころっていうのを作るのが怖いよね。
そう。こういうことがありましたで、お前からそのリアクションをもらって、
そう。
もらうけど、それがないから、自分でさ、ちゃんとそのね、締めくくらないといけないからさ。
そこが伝わってるかどうかわかんないよね。
そう。こういうことがありましたよ。
はい、で、自分の中の自分が、でっていう、ね。
でって、そうそうだ。
で、何みた
いな。例えばさ、こういう FM ラジオだったら、ではじゃあ、あの、今度のミュージックを流します。今回も流すのは何とかさんの何とかです。どうぞ。っていう話こともできるけどさ。
うん。
だから、あれって確かに便利だよなって思う。締めがくくって、じゃあ、例えばさ、それに違うんでさ、なんかなんかそれ車にちなんだドライブに合う BGM 流せばいいっていうのもあるしさ、なんか悲しいことがあったら、それについた。で、こっち、BGM で、何々さんの何々ですって終わった後に、いや、なんか、そういう BGM 流し終わった後に、いや、なんか染みるあれでしたねって感じで、エンディングに入るわけじゃん。
でもあれ逆でしょ？ DJ がこういう話をしたからこの曲流すじゃないでしょ。
違うよね。
多分この曲を流すから DJ がその話をするんだよ。
そう。
だからすごい、もう、すごいんだよ、やっぱ。
うん、やっぱね、
そう、
音楽、あれ音楽。
なんならライドのラジオは楽よ。俺のやりたいようにできるから。
ね。
こういう気分だなと思ったらこれができるからいいけど。
あれ、スタンド FM もあれ編集で、でもあれはもう、誰かちゃんと既存にフリー BGM しか、フリー BGM っていうかその。
できるっぽいんだけどね。で、あそこからポッドキャストにも配信できるらしいんだけどね。
うん、
まあよくわかんないわ。だしなんか、やっぱね、スマホを返してやるからめんどくさい。
まあそうだね。
スマホにあんまり大きい容量の音楽とかやると、
そうそう、
なんかやるのすごい大変なのよ。
スタンド FM ってあのデスクトップのパソコンじゃあれできないもんね。
どうなんだろうね。
あ、書いてあった。
あ、そうなんだ。
俺それでやろうかと思ったけど、それできないって、うん、あのアプリ アプリじゃないとできないから。
そうなんだよ、うん、だからそこが、
まあ、あくまでもだから本当はあれはなんていうかな、スマホで気軽にやってくださいってやつなんだろうね、
う
ん、本当は
そうだよね、
そのきっちり作り込むんではなくって、スマホで手軽に誰でもできますって言ってたっていうのがもうコンセプトだから、まあだからもう本当ラジオっぽくじゃなくていいんじゃないのかなと思ってきてもう
そうだね、ゲームばっかやってるから、糸やったりとか
ね。まあでも今後はもう本当にスタンドFMでやらないといけない、もうこういう対面がね、ちょっと、まあここで話すけど、ちょっともう、実はその、これ長野県からもう引っ越すことになってるから。
まあそうだね。
なので、この対面でのラジオっていうのができなくなってるから。
あっちにいた時ってラジオ撮ってたっけ？
一回ね、あの、
あ、一回撮ったっけ？
あの、何やったっけ、なんとか、コンプレックスラジオ。ちょっとやってたじゃん。
やってたね。
プロレタリアとコンプレックス。
うん。
あれだよ。
あれだね。
そう。
多分存在すら知らないと思うよ。全然リスナーいなかったもん。
あれで、ね。でも結構ね、5話ぐらいまで、ね。
あ、そうそう。アルタリアのコンプレックス。
はい。ちょっとあの、
スタンドアローンコンプレックスにちょっと
影響を受けて。ちょっと作ったラジオで。あれはほとんど、あの、
あ、そっか。
あれは、
あの時か。
録音です。あれはね、録音して、そうだね、うん。録音してそれをお前に送って繋げてね、やってもらってたんだよね。ちょっとめんどくさくいうことやってもらってた。
いや、そうなんだよ。このね、遠隔はね、だからそれもスタンドFMの素晴らしいとこ。遠隔なのに、あの、あれがないのよ。ズレ？
そう。
いや、それがマジで素晴らしい。
うん。
ラグか。絶対ズレるもん。
まあね。
あの、そういうふうアナログでやってると。
いや、でも。まあでも多分おそらくスタンド FM ではもう今後多分もうライドン、
スタンド FM でしか撮るとしてもスタンド FM でしょ、
でもうそれだよね、うん、確定して
る、遠隔でしかできないからね。
まああとはあれだね、例えばまあ
だからライドンラジオのチャンネルどうするかだよ、もう消しちゃうか、それとも、まあ、あの前リクエストがあった通り過去の話全部アップするか
でね、あとさ、一応さ、スタンド FM の方はさ、メインとしては、その、アテネとかさ、ポンザエモンも含めての、
うん、
まあ、サブチャンネルがメインとしてやってたじゃん。
まあまあまあ。
今はもう結果的にまあ、時間が、こういう対面ができないから、スタンド FM でもライドンラジオの本編も、
そうだね。
撮ってますって手だったけど、ね、
うん、
まあ、例えばだけど、ライドンラジオ本編は、もう録音だけで撮りますとかね。
スタンド FM の上で、
そう、
ああ、うん、
あの、あ、なんかややこしかったけど、ライドンラジオの本編はスタンド FM の録音だけでやるのか、
うん、
まあなんか特別な時だけ、まあちょっとライブだけで、ライブで、ね、うん、ちょっとね、1年に1回ぐらいは。で、ライブは、あの、もうサブチャンネルのアテネとか、ポンザイモンがいる、まあわちゃわちゃやってられば、まあライブでしかやりませんみたいなね。
うん。
っていう形で
も。まあやっぱね、でも、いや、やっぱでも最初も言ってたけどさ、対面だからなのよ、この空気感は。
もちろんそうなのよ。
この二人で遠隔でやってても、スタンド FM の空気感なのよ。
そうなのよ。
それは、スタンド FM が悪いんじゃなくて、対面かどうかなんだよ、結局。
本当に、俺たちの能力っていうか、もうこれはね、
一日っていうかもう最低4時間ぐらいはお互いのスケジュール開けてるから。
そう。
4時間ぐらい開けてるよ、今日も。
だから、その、特別感もね、もちろん大事じゃない。
うん、だってそうよ。4時間ぐらい。あるもん。あ、まあ、プロじゃないからさ、あの CM で、ガッて入ってさ、はい、OK でーす、あの、真顔に戻ってさ、
そうそうそう、
感じじゃないじゃん。
そうなのよ。
いやー、この間娘が、まさにそう、おもちゃ王国行ったんだよ、この間。
うん。
軽井沢おもちゃ王国。
あるね。
でっかいリカちゃん人形があるんだよ。
うん。
でっかいリカちゃん人形に、プリンセスだーっつって、娘が、
うん、
抱きついてったから、こう写真撮って。ほら、こっち向いてって写真撮るんだよ、
うん。
めちゃめちゃニコニコ笑顔でこうピースとかするんだよ、
うん。
ピースとかした後に、ちょっとうつむいて真顔で下向きながら、こう、歩きで降りてって。もうこう、プロ意識が芽生えた。撮られることにもうなる。
ああ、もう、カメラ構えたら、そのモードに入るんだもん。
そう、ピースして、あと、ちょっとあの、あの、あのさ、 こうそういう CM とかのやつでさ、ちょっとうつむいてこう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの感じだったんだよ。
早いな。
もう取られ慣れてると思って。あ、もう一瞬でモードに入れる。
モードに入れるんだね。
そうなんだよ。
まあ女の子だからそういうの得意だろうね、多分。
いやー、そうだ。対面、そうなんだよ。だから、でも俺、あれが嫌いなのよ。幽霊アカウント。
ああ、え？
あるじゃん。バイク系のラジオでもさ。
うん。
なんかもう、ずっと更新してない。最終更新日2015
年。ああ、
あれ嫌いなのよ、俺。
うん。
消すなら消したい。
ああ、そう、
なるほど。そう。消すなら消して、もうなんか。
消すなら消すか、もう最終回って言って。
みすぼらしい。
だけど、かもなんか最後に最終回っていうのを思う。
そう。こんだけ更新してなかった俺が言うのもなんだけど。
まあそうだね。
更新する気もないのと、撮りたくて撮れないのはちょっと違うじゃん。
そうだね。
でも撮れないじゃん。で、一回 やめたもんね。
まあやめたね、一回やめた。もう完璧にやめ
たけど、あれはアカウントは残してたもんな。
そうだね。でもあれもさ、一応ちゃんともう最終回っていうか、もう今後もうっていう手でね、
そうだね、
撮っておいてから。うん、ただ、なんかな、なーなーでなんか亡くなったんじゃなくて、もこれが最後ですっていう、ちゃんともう最終回ってつけてたから。
あの時はさ、川崎がさ、ちょっと早くねって感じだったけどさ。
何が？
最終回っていうの。
あー。
50回で終わ、まあ、あ、てか俺がその4回ぐらい前から、
もう言ってたよね。
50回で終わる。
終わるって言ってた
もん、ね。え、本当にって言ってたけど、50回ぐらいになると、あー終わりだなってなったよ ね。いや、タイミング的にはあれ100点だったもん。
ね。
いや、あれは本当に、なんだろう。まあ、俺の、直感通りだった。あの50回で終わりは、マジで、うん。だからまあ、うん、スタンド FM でも言ったけど、まあ多分こういう、ね、要は、これは裏なわけでしょ俺たちの。
うん。
今、表が、まあこれ以外の生活だよね。これが多分どっかでドッキングするから。
はい。
そしたら多分ね、ライドオンラジオじゃないのよ、それはもう。また違う何かだよね。
違う何か。
まあ、またいつか帰ってこいよ。
いやー、ほんとそうだよね。
まあ、先にじゃあ、スタンド FM について、まあ、今後の活動の場としてね、うん、一応スタンド FM でも、活動は続けていきます。なんかこう、ワイワイしたこともあればね。まあ、ライドオンラジオの話とは違うかもしれないけど、あ、そうそう、だからこれでね、それで言うと、俺ら二人とももうちょっとね。
ああ、そう、ちょっとここで悲しいお知らせ。
そう、悲しいお知らせというかね。
あの、まあ、これを手で、ちょっと自分もあの、バイクを一旦ちょっと売らないといけないことになったから、まあ、事実ちょっとバイクを手放すことになりますね。
バイクがなかった期間っていうのはなかったんだっけ？
なんだかんだで、事故で入院してあの期間だよね。
だけだ。
はい、廃車にした期間ぐらいだよね。あの後も退院してすぐに買ったからね、VMAX を。
そうか。
そう。それを含めたら、もう常に1台は太く、なんかそばにあるものだったから。でも、わかんないよ。またすぐに買っちゃうかもしんないからね、そこに関しては。だからまあ完全におりますとは言い切れないけど、でも、今の心境的には、ちょっともう、なんていうかな。余裕というか、ちょっと車がどうしても今あるから、車も買ったば、どちらかといったらまだ買ったばかりなんで、
うん、
まあ、ちょっとじゃあ来年1年で新しいの買うっていうのは難しいと思うから、まあ、まあ、最低1年は多分乗らない、ないと思う。
まあ私の方は使ってないから、親父にあげます。
いやまあ、だからもう最初からそうしろぐらいの感じだったけど。
自賠責取ってから一回も乗ってないもん。去年。
ああ、そうなの。
去年自賠責取ってから一回も乗ってない。今年結局。
まあでも元からでも本当にそんな感じだったもんね。でも
まあまあそうで。家にバイクがあるからむしろ俺はやりやすいよね。実家帰った時にちょっと乗ろうって言え。ビジネスラインとか行くんだったらもう絶好よ。
なんか逆になんかきっかけがなるよね。なんかその、じゃあ実家行ったからじゃあちょっと軽くそこまで走るかぐらいのね。
だって俺がバイクに乗りたくてしょうがない時ってビーナスライン行きたい時ぐらいだもん。それ以外は別にバイクじゃなくてもいいもん、ね。バイクでしか見えない景色をビーナスライン。まあ、滋賀高原とかも気持ちいいけどな。
うん、
でも滋賀高原は逆に車の方が快適だけどね。下が暑くて上寒いからさ。
そう、なんかそう、そうなんだ、ね、ああいうジムニーとか乗って楽しい車があると、これでもいいかってね、なっちゃうのよ。
でもやっぱね、あの、細い道はやっぱジムニーでかく感じる。バイク乗ってると。
ああ、そうなの？
いや、マジで。
まあまあ、そうだ、
ね。うわ、ジムニーでけえなってなる。ジムニーですら。
ですらね、あんなコンパクトなのに。
バイクってやっぱりね、ああいう日本の細い道を走るには最高だよね。
うん、
でもまあね、ちょっと、まあ僕の場合は手放すっていうかあんまり変わらないけど、
ね、う
ん、
まあ変わらない。そうだね。
使い方的には。
そうだね、
まあ。たまに乗るのメンテナンスする人が増えたぐらいの。
うんね。
ちょっとポジティブな印象
なんだ。なんならなんかいつでも、うん、いつでも乗れるよ、温めといてね。
そうそう。
なんかその気兼ねなくね、そうそう、バッテリー上がりの心配もないし、ね。
そうだよ、俺はでバッテリー復活させるところからだから、いつ
なんなら、常に状態、ジムニーとしては多分一番ね。
まあね。
もう。
ジェベルとして
はね。ああ、そうか、ジェベルとして、そう、ジェベル。ジェベルとしてはもう一番ね、もう多分コンディション的にはもう、多分、いい感じになってると思うから。
いや、そうなんですよ。
二人ともじゃあバイクがないというね。
まあね、バイクがない。バイクがないけど、まあ、車があるから。
うん。
ジムニーの他に俺は最近NBOX がもうなくなっちゃった。っていうね。
ああ、買い替えたもんね。
NBOX からフリードに。まあ、ランクアップしたけど、ランクダウンしました。
まあ中古になったってぐらいから。
あれはね、認定中古車か。
うん。
認定中古車ってやつね。
まあほぼ、まあでもほぼ新車と変わんないけどね、まあそんな。
あのグレードは落ちたのよ。
あ、そうなんだ。
NBOX は、
あれ結構。
最新版を買ったのよ。
あ、そうなんだ。
あの当時の最新版を買った。2022年版かなんか買ったんだけど、うん、フリードは2018年か、そこらで。
あ、そうなんだ。割とじゃあ。
あのね、俺たちの買った NBOX から、クルーズコントロールが0キロからできるようになってたのよ。
あ、そうだね。確かにクルーズコントロールってあれ結構、ある程度速度出てないとやってくれないもんね。そう。
だから NBOX だけは、あの時代以降の NBOX は、渋滞時に勝手に運転してくれるのよ。
ああ、言ってたね。
それがめちゃくちゃ便利だったんだよ。
うん、
で、フリードはそれがないのよ。古いから。うん、旧型だから。あ、だからまずはね、そこ、ああ、NBOX のあの機能って本当に最新版だったんだなとは思った。うん、あとはあれがないんだよね、NBOX ってのは勝手にブレーキしてくれても、
うん、
勝手にブレーキしますよってボタンを押しとくと、信号とかで止まって、車体が止まった状態でブレーキ離しても、ブレーキなのよ。
あ、ブレーキホールドね。
あ、そう、ブレーキホールド、そう。
あれね。あれはでも結構最近の車はね、
うん、
なんかいっぱいついてるよね。
それもフリードないのよ。
あ、ないんだ、ブレーキホールド。
ない。
でもブレーキホールドあるんですか？2018年でもね、結構だって前の。
でまあまあ前だよ。もしかしたらもっと前かもしれない。
結構あるよ、あれは。
フリード調べたら、フリードってそんなに肩出てないの。
まあ。
のだよ。だから間結構空いてるの、フリードって。だから俺が買った年式が2016年製でも、グレードは2010年とかのやつかもしれない。
うん、
だ結構多分ロングセラーだったんだよね、
うん。
モデルチェンジがしてなかったんだよ。あとは、これはうちのフリードが悪いんだけど、フォグランプがついてないの。
まあ、フォグランプは別にまあ。
てかフォグランプついてないのって当たり前？
どういうこと？
俺初めて知ったんだけど、フォグランプメーカーオプションというか。
あ、いや、あれ全然ある。普通にあるやつないやつあるよ。
あ、そうなんだと思ったもん。フォグランプない車なんだ、これ初めて見たもん。
あれ、全然。
軽トラにすらついてんのに。
全然ある。
あ、そうなんだ。
意外とある。
もうジムニーはね、標準装備ですから。
フォグランプは、そうだね。なんかスポーツカーとか意外とないけどね。
ああ、まあ、スポーツカーはないものいっぱいあるから、
ね。なんならスポーツモデルになってフォグランプがなくなるってのもね、シビックタイプ R とかそういうのもあるし。
なるほどね。
そう。ね、スポーツカーにそんなんいらねえよみたいな感じだもんね。
でも、そのすべてをカバーするハイブリッド車だった。
ああ。
っていう話ですよ。
燃費がいいの？
燃費はね、ちゃんと見てないけど、まあ、それは燃費もいいだろうね。だって、あれがアイドリングスタート、アンドリングストップと、スタート時の、起動の時のガソリンがないんだもん。
ああ。
あれ、起動するだけでガソリンって10秒分使うって知ってる？
へぇ、
セルの回
して、
ブルブルブルブルブルーンって、ちょっと古い表現だけど、まあね、今の車でブルブルブルーンっていう車ないけど、
ないけどね、もう音もなくエンジンつくからね。
ブルン、ルンぐらいだけど、 なんだろう、ウィーン、ガチ
ャ。いや、わかるよ。あの、音もなくなんか、あれ、エンジンついたみたいな。
あそこで10秒だから。
ええ、
だから、あれをするたびに10秒分得してるからね、うん、フリードはね。で、ブレーキホールドなんだけど、フリードのギアってわかる？普通のさ、オートバのギアってさ、上から下に動かすじゃん。一番上がパーキングで。
ああ、ギアノブの、あれ、ね、
が、うん、そう。パーキング、バック、ニュートラル、ドライブ。
わかるよ。
で、二足、ロー。
なんかローみたいななんでしょ。
フリードは、これでもさ、プリウスもそうなのかな？なんかこう、要はラジオとかのところにノブがあって。
うん。あ、いや、プリウスとかそうだよ。
真横がニュートラル。
いや、そうだよ。
で、右入れて上入れるとバック。
そうそう。
で、右入れて下入れるとドライブ。で、真下入れるとセカンド。これが、で、その上、右上に P ってボタンがあって、それを押すとパーキングブレーキなの。
うん。
だから、一番上にガチャガチャガチャってやらなくても、P って押せばパーキングブレーキだ。
うん。
でも、もっと言うと、ガチャガチャガチャってやらなくても、パーキングブレーキ押した状態で、こうドライブに入れたら、ドライブになるんだよ。
そうなんだ。最近のホンダってか、そうなんだよね。
あれがプリウスミサイルの原因って言ってるやつは、バカだと思う。
あ、そうなん
だ。あれめちゃくちゃ便利だよ。
あ、そうなんだ。
てか、あれを、マジで、普通にバックと間違えるやつは、どの車でも事故ると思うよ。
そうだね。
あれ、めちゃくちゃ便利だよ。あれ、ブレーキホールドがなくても、いいやってなったもん。あとパーキング押せばいいんだもん、ポチッ
と。まあ、そうだね。
ブレーキ、パーキングポチッと、もう離す。
確かにあれ、もうね、別に、じゃあ、出発するときも押さなくてもドライブするだけで解除できるからね、あれは。
オートマのパーキングとドライブの行き来って、まあ、細かいけど、ストレスなんよ、俺。
確かに、まあ、まあ、そう
だ。わかる？
まあ、あんまり俺も経験ないからさ。
でもさ、パーキングをしてさ、スタートした、もう、ガタガタ、これだけだよ。これ、ガチャ、ガチャじゃないのよ。
いや、わかるよ。
本当に、操作感が、
ないの。
すごいのよ。ガタン、もう、ガッ、なのよ。ワンアクション。
ね、
ボタンを押して、動かして、止めるじゃないのよ。ワンアクション。
俺たちのね、マニュアルとかで、サイドブレーキやってから、ね、クラッチ踏んでね、
まあ、例えばならばね、オートマはね、初動、
うん。
オートマの今までのやつは初動。飛べ払いみたいな。
ああ、止め払いね、はい。
ボールペン。
ああ。
ボールペンでひらがなの2書いてるみたいな。終わり。
なめらからね。
めちゃくちゃ楽だから。まず、それで、もう俺、ブレーキキープいられればってなった。
うん、
ブレーキホールドいりません。うん、で、あとなんだっけ、俺が、そもそも、普通車で、馬力あるじゃん。
まあ、今まで軽乗ってるとね。
そう、今まで軽乗ってると。だから、渋滞の、発進したり停止したりっていうのを、ちょっとのアクセル操作でできるじゃん。
うん、まあね。
軽の時ってさ、まあまあストレスなんだよ。
ああ、そうなんだ。
まあまあ踏み込まないといけないんだよ。ちょっとした発進でもね。
まあ、微妙に坂道とかなってると余計ストレスなのかな。
そう。それが、そもそも普通車にないから、ああ、いらねえわ。オートクルーズコントロールってなったのが2個。うん、あと何がついてるんだっけな。NBOX にあって、フリードにないもの。もう一個くらいあったよね。まあ、とりあえずね、ハイブリッド車ってこんなにいいもんなんだなってなった。
うん。
で、エコカー減税聞くでしょ？いや、マジ、まあもちろんファミリーカーだからっていうのもあるけど、
うん、
いやもうハイブリッド車ってあって損ないなって。
ねえ、まあ世間的にはまあ電気自動車あれで、やっぱり日本はハイブリ
ッド。お前ハイブリッド車とジムニー持ってんじゃん、それは楽しいよっていうやつは、そうだよね。
まあそうだよね。
それは楽しいよね。
ね
それは楽しいよな。
まあジムニー、それ
ね。ジムニーも持ってんだもんな。
ねえ、しかもマニュアルのジムニー
持
って
た
ら、それはねえ。
お前何言ってんだよっていう。
で、ちょっと楽したいときはね。
そうだね。 フリードでね。
まあでも俺も実家帰った時、今新型、新しいベゼル、新しいっていうかその、まあ、ベゼルなんだけど、
うん、
前は古い方のベゼルも、ずっとうちはベゼルなんだけど、やっぱね、乗りやすいよ。前もラジオで話したかもしれないけども。で、今までやっぱりその、行ったと話したと思うけど、この、俺 CRZ とマニュアルじゃん。
うん、
で、前レガシーだったじゃん。うん、レガシーはオートマだったじゃん。うん、で、もうなんかマニュアル乗ってるとさ、もうなんかオートマにはもうつまらないから戻れないみたいなじゃなくて、俺は全然なんかもうベゼルでもさ、なんか俺って多分結論から言うと車に関しては、全然マニュアルでもな、オートマでも、全然楽しめるんだなってのが分かったもん。
いや、まあ普通車だったらそうよ。
なんか全然楽しかった。
うん。あとあれだよ。アイドリングストップ問題だよ。ハイブリッド車でストレスがなかったやつ。うん、
ああ。
ジムに行ってアイドリングストップマニュアル車なのについてるから。
CRZ もそうなんだよ。
うん。マニュアルにしてブレーキ踏んだとな、ニュートラルにしてブレーキ踏んじゃったら。
そう、切れるもんね。
切れるんだよ。
そう。
だから、なんだろう。ニュートラルにしなくても、たまに切れるんだよ。スピードが落ちて20キロ以下になる。10キロ以下かな。うん、だから信号で、赤だから減速して止まりかけた時に
青になった瞬間、そう、それ俺
は。ギア入れた途端に、
ブンブン
ってなって、
あの時は失速すんだよね、
失速して、もう一回アクセルやろうとして、クラッチをいつも通り離すとエンストするんだよね。
え、そうなの？
エンストする全然。全然エンストする。だからさ、煩わしいんだよ。よく言うよね、アイドリングストップエンジン傷つけるよってやつ。
うん。
だから、アイドリングストップオフにするって人もいるじゃん。
俺できない。CRZ ってオフにできないんだよね。
あ、できない車なんてあんの？
確か CRZ、あれ、アイドリングオフできないんだよね。
あ、そうなんだ。
多分、ジムニーはオフにできると思う。
できる、できる。
だからハイブリッド車って、ほとんどなんかできないの、ね、よ。あ、てか、まあ、CRZ って実はあれ、ハイブリッド車なの。
ああ、はいはい。
実は。モーターだけで動くってことはないんだけど、はい、言われればあれ、モーターアシストって言って、
なるほどね、
電気だけだ。動かないのよ。あくまでもなんかアシストするっていうくらいのハイブリッドなんだけど、あれアイドリングストップないん、アイドリングストップを切ることができないんだよ。
いやだからそこに来てフリードよ。まずアイドリングストップも何も
関係ないから、
ね、エンジンが止まったまま動けるってや
つ、ね。モーターで動く
から。モーターで動けるからさ、なんだろう、立ち上がりのストレスのなさ。
うん、
いやー素晴らしいね。でもそう思うとさ、プリウスってフリードの上位互換かな？
ん？
プリウスは完全電気だっけ？
ん？いや違うよ。
あれもハイブリッドでしょ、
うん、ハイブリッド。
で、あれも同じでしょ？
あ、でも最近の車のギアって大体あんなんなんだよね。
あー。いや、あれめちゃくちゃいいけどな。
てかなんならドイツ車とかさ、
うん、
メルセデス・ベンツとか。
なんかそれ、ツイッターで見たわ。めっちゃ古い車がそうなってんじゃなかったっけ？
何が？
あ、違うか。なんかなかったっけな。めっちゃ古いドイツ車に、日本の最新式のギアが装備されてるみたいな。
へぇドイツ車って今のやつって、ほとんどギアチェンジってウィンカーとか出すところあるじゃん。
パドルシフトってこと？
パドルシフトじゃなくて、後ろに、あんのよ。
それ昔からあったでしょ。
らしいね。
うんうん。それが最近日本車に搭載されて、邪魔臭いってなって、
うん、
昔のドイツがこれで、今はなくなってんだよね、それ。
あ、そうなの？
わかんない。
でも最近の、でもほとんどベンツとかってもう基本的に前からもうずっとここにあるんだよね。このハンドルの後ろにそのウィンカーとか出すような取っ手で、パーキングじゃないかな、ドライブとか。あれだと、なんかほら、子供とかがさ、勝手に触って危ないからっていうので、まあ、むしろ楽なのもあるから、アイドルについてるらしいね。
ベンツって子供乗る想定で作られてんの？
まあ、ドイツ車だからね。
あ、なるほどね。
そう。で、まあ、ここに空間ができるから、その運転席の中央に空間ができるから、うん、まあなんかいろんなね、なんかそう、いろんななんか置けるじゃないけど、ちょっと。
なるほどね。うん、
でも、俺も思ったよ。でも、結構自動車に関してそのギアとかさ、そういう、俺はやっぱり 古い考えかもしんないけど、これガチャガチャってやりたいのよ。ちゃんとドライブに入れたらドライブを入れましたっていう操作感を、そのしっかりとしとかないと、ボタンだけでやっちゃうと、確かに、なんかちょっと迷、なんていうかな。多分いつか間違えそうな気がするような気がする、俺も。
いやなんかさ、オートマのあのガチャガチャって入らない時あるじゃん。
そうなんだ。
あれが嫌なんだよ。
そうなんだ。
いやなんかこう、ニュートラルとドライブのこの、が、のさ、
あの、まあ、それは車種にも
わかる。
あるよ。俺もレガシーの時一回
だった。大っ嫌いあれ。だってあの、フリードはさ、全部行き止まりなんだもん。
ああ。
わかる？行き止まり、行き止まり、行き止まりなのよ。
繋がってないからね。
D はさ、途中じゃん。
うん。
あそこで止めなきゃいけないじゃん、なんか。わかる？あのストレス。ここで止めなきゃいけないストレス。
でもなんかあんまそんな考えたことなかったけど。マジ？
ドライバーさ、もう、行き切るまで押せばいいのもん。
あんまりそれ考えたことなかった。
いや、見なくてもできるんだよ。
うん。
オートマはちょっとこう、見たり神経使うのよ。
そうなんだ。
使う使う。
レガシーの時は何も感じなかった。
神経使わないと二速に入ったりする、俺。
そう。
しない？あのドライブだと思ったら二速に入れてたり。
レガシーの時はなかったな。
マジで？
レガシーは、あれ、なんかもう、そういう、あの、あれがなかったもんね。
ああ、ローにするやつ。
うん。そう、
結構ある、
ね。パーキング、ドライ、そう、あれ、リアだったもんね。うん。
あれが嫌いなのよ。
うん。
途中で止めるっていう。マニュアルも全部行き止まりじゃん。
まあ。
1速、2速、3速、4速、5速。
まあ、たまに、あの、バックギアに、あの、入ってなくて6速に俺入れてた時あったけどね。
6速なんてあるの？
何が？
ギアで。
6速あるよ。最近の車って大体マニュアル車だと7速もあるよ。
ポルシ
ェ、スポーツカーとかになると。
へ
ぇー。ジムニとかになると大体5速、軽自動車って割と5速が多いけど、あの、普通車ってのは結構、基本的には、昔の車はね、5速がメインだったけど、割と2000年代のやつはほとんどもう6速。
だってさ、スポーツ。5速って言わないじゃん。知ってる？ロー、セカンド、サード、トップ、ハイトップ。
トップって、そう、ああ、そうだよね。
じゃあ6速何ってなんない？ハイハイトップ。
ハイハイトップ。
スーパートップ。
でもね、7速は。そう、でも俺さ、でも7速、6速はね、全然あるって思ってたけど、7速もあんだって思って、まあでもトラックとかあれ10、12速まであるからね。
その12速ってあれじゃないの？ジムニーでいう、あの、四駆ギアンとかの合わせてってことでしょ？
あの、ハイロ
ー。ハイロー、そうでしょ？ハイロー合わせてってことだよね。
そう、だから、まあ、
6速のかけりだよね。
そう。正確には確か8速って言ってたな。
ああ。
ああ、でもわからん。なんかめっちゃ、なんか重いやつは10何速って言ってたな。本当にあるって言ってたもんね。
うん、そう、それはまあまあ、まあ、なこと言ったらジムに12速だ。で、15速だわ。
ね。
そうよ。
そう。
ローの4速と、ハイの4速と、4速っていうか、あの、4区か、
うん。
ロー4区、ハイ4区との、あの、2区で。5、5、3、15、15速あるわ。
ジムに行ったらあれ、バックギアって1速の奥、それとも左の奥、それとも右の奥。
右の奥以外あんの？リアなんて。
あ、バックギア、あの、右、左の奥もあるよ。
だって教習所で右の手前って並ぶじゃん。
いや、車種によって全然あるよ。
それはでも、それがイレギュラーでしょ。
あ、いや、全然普通にある。なんかね。
だって教習所でさ、一足は左上、右下、真ん中上。
って思ってたら、他の車調べたら全然国産でも、なんか、あ、この車種は左を、あの、左上、左奥なんだってのが意外とあるんだよね。
それこそ分かりづらいよね。
まあでも、多分実際どっちになってもあんまり慣れたら関係ないと思うけど、ね。
まあ、そうだけど。
うん。
へぇー。なるほどね、
うん。まあそんなこと言ったらね、外車とかになると多分そこら辺が変わるんだろうけど。
いやまあまあ、まあこのもう1時間だね。いやまあ今回はこのラジオの対面で話す最後のラジオだよね、まあ実質ね。
まあそうだね。
いやなんだろうね。こう、まあでも、まあ、こう、何でもかんでもこう、終わるときは終わるってスパッと決める方がいいよね。
まあそうだね。
うん。 なんかこう、なんか取らなくなっちゃったねじゃなくてね、まあ、なんか取らなくなっちゃったねってなってるけどね。
なってるけどね。
なってるけど。
まあ、でも今後はそうだね。でも、もしかしたら今年中にも、まあ、一回取れるかもしれないけど、まあ、
確かに。
とりあえず。
冬とか、俺暇だし、川崎も暇になるかもしれないから、ね。
まあ、そうなんだよ。だから、とりあえず、まあ、っていうことにしておきましょう。
川崎は、あれ、ウィンタースポーツとかしないの？
全くしないね。
あ、そう。
もう、ウィンタースポーツは危ないからね。
バイクよりは危なくないけど、
ね、ウィンタースポーツは危ないからね。ごめん、なんか2
ちゃん。今年は言えるかな？いけるかな？
うん。
今年行ってもいいけど、またあのクソ大学生みたいな。
結構お前それだけど、ずっと多分ここはあと4、5年ぐらい根に持ってた
の
ね、多分。
降りれただけで100点だよ。お前は0点なんだよっていう。あのクソ大学生。
まあ、あと10年、下手したら10年ぐらい多分なんかもうそれ根に持ってるでしょ。
わかんない。あの俺の、スノボ技術がどう調達して、そんなやつらもう。
忘れるぐらいに。
そう。かわいい。事態にあっても、スマートに、かわせれば、ならない。
うん。まあ、要はそれぐらいかわいいぐらいのね。あれぐらいがかわいいと思えるぐらいが、ま
あ。あれ、どうやってかわすんだろうな。かわせるやついんのかな。
まあ、もし今年も行ったらね、まあ今年からまた初めてって人もいるかもしんないから、うん、こういうおじさんが一人で滑ってるかもしんないからね。気をつけて。
まあ、転ぶふりして、もみくちゃにしたらよかったかな。降りてただけで100点だったらって、俺も降りてただけで100点。俺も降りてただけで100点だから。どうしたらよかったかな。まあまあまあまあ。
いやまあ。
またじゃあ、スタンド FM で会いましょう。
そうだね。
まあ気が向いたらまた過去のライドオンラジオアップしますよ。もっと気が向いたら川崎から音声データもあって、ライドオンラジオビフォア。あの、日暮らしの泣く、京都のあの山の中で撮ったラジオとかね。
ねえ。
バス停みたいなところで撮ったラジオ。まあ、
てかメインは、当時、まあ俺たちのその最終目標はゲーム配信だったんだよね。
あ、そうだ。ゲーム配信できないのかな？ Steam とかだったらできそうだよ。Steam って知ってる？
うん、聞いたことある、ね。
最近流行ってる。うん、もう流行ってないけど、8番出口とかさ、ああいうの。
でもさ、当時はさ、ほら、ニコ動、まあ、ゲーム配信ってさ、ニコ動じゃん。しかもそれ、うん、なんて、ライブ配信じゃなくて、ちゃんと録画しといたやつは編集しての、あれだったじゃん。
まあね、
その文化としてね、うん、日本のゲーム配信といえば。うん、最近はゲーム配信ってもう基本的にはその、ライブがメインで、
うん。
で、基本的には多分ね、最近の事情知らないけどさ、俺思ったんだよ。二人でゲーム配信をするって結構、あ、でもあるか、全然。
あれ、
オンラインで、なんか、
この間あれやって
た。エーペックスとか、ああいうゲームは、
あ、まあね。
やってるか。二人でね、全然。なんなら数人でやってるか。
あれ知ってる？あの、スーパーマリオ64のさ、
うん。
緑のキノコが逃げ続けて、8枚赤コイン取るゲーム実況者。
何それ？
幕末志士っていう。
あ、ごめん、知らないよ。
あ、幕末志士知らない？
めっちゃ有名なの、それ。
あのね、ゲーム実況界隈だったら有名だと思うんだけど。
いや、俺ゲーム実況実は今全然知らないね。
いや、あの、ニコ動時代の人。
あ、じゃあそんな、結構古い人な、古い人っていうか。
めっちゃ古い人。
俺ら世代の。
そう、俺ら世代。もう、ドンピシャ俺ら世代の人。
だから俺たちがニコ動をめっちゃ見てましたって時代の
世代。時代の人で、めっちゃ、なんだろうな、職人かたぎなゲーム実況者がいるのよ。
へ
ぇ。面白いんだけど、配信しないのよ。これライドのラジオぐらいの配信度。
ああ、そうなんだ。
あのね、今までで配信した動画が、要はこの十何年で10回とか。
あ、もう、そうなんだ。でも、それほど人気、知名度があるってのはすごい人なんだ。
すごいというか、あの、そのさっき言ったスーパーマリオ64って知ってる？
うん。
あの、スーパーマリオ64のステージの中って、絶対に赤の8枚コインを集めろっていうタスクがあるんだよ。
うん。
で、その赤の8枚コインを集めてスターを取るっていうのをやるんだけど、あの、ワンアップキノコってあるじゃん。
うん。
ワンアップキノコがスーパーマリオ64だと追いかけてくるワンアップキノコがあるの。
うん。
要は、取って、あの、スーパーマリオ64ってさ、64 3D だからさ、キノコがこうポトって落ちてこう動くじゃん、あれ動いて落ちちゃうんだよ、うん、どっかに、
うん、
それが初心者でもなんないようにマリオに向かってくるキノコもいいんだよ、
うん、
でも結構早いんだよこれ、シュリンシュリンシュリンシュリンっつってすぐ来るの、
うん、
でそのシュリンシュリンシュリンの間に逃げて、そのキノコに追いかなんだろう、ぶつからないように8枚赤コイン取ってスターを取るっていうのを俺らが高校生ぐらいの時にやってた人がいるんだよ、ゲーム実況で、うん、それがこの間生配信でそれやってて、まだ生き残ってんだこの人って思って、
あ、そうなんだ、
だからその時代の人でも、まあでもそれは本当に職人かたぎの人なんだよ、もうこれ一本でやる覚悟を持ってる人たちだからやってるんだろうね、うん、それ以外の奴らはやっぱ時代に合わせてやってるからさ。でもやっぱなんだろう、ゲーム実況に限らずさ、それこそあの川崎が見てたゲーム実況者でも人狼ゲームやったりしてんじゃん、ワード人狼とか、
あ、
糸と共感のゲームとかね、うん、俺ああいうゲーム実況もありかなと思うけどね、
うん、
あの通信で桃鉄やるとかさ、
うん、
大人な感じじゃん、だ桃鉄とか俺面白いと思うんだよな、あのポンザイモンと会ってねえと、まあ、多分川崎があんまり、
そうだね、なんかパズルゲーム系ってなんか俺盛り上がるに欠けちゃうんだよね、どうしても苦手、
パズルじゃなくて戦略ゲーム、
戦略、そう戦略ゲーム系がなんでだろうね、
あの思考能力的で思考能力がないからなんじゃない、
うん、多分そう、いや多分実際そうなのよ
計画立って、なんだろう、そう。
俺ってどちらか。
策略を立てるのが苦手なんですよ、
うん。そう、俺なんかその場で、はい、考えてくださいっていうのはすごく苦手だからさ。
うん。
どちらかというと、俺前日になんかある程度なんか作戦と、作戦を決めといて、それを着実になんかやっていくタイプだから。
からチーム戦だったら面白いんじゃない、
うん、うん。まあ、イレギュラーに弱いっていうのはもちろんあるけど。
イレギュラーに対応ができるやつと一緒にチーム組んだら面白いよね。
うん。でも、あと、うん、俺結構、うん、こう、多分昔からなんかこう、小ずる、賢くはないけど、小ずるい感じでやるのが、
うん、
好きだからさ。やっぱそういう、でもその割にはやるゲームはアクションばっかなんだけどね。
うん。だからそういう、まあまあ、ああいう桃鉄とかのゲームも面白いと思う。あれだったら、全然通信でできるし。アクションは通信だとラグがあるから難しいよ。
そうなんだろうね。
まあ、スマブラぐらいだったらできると思う
よね。スマブラとかああいう、
あの、ぷよぷよとかでもそうだけどさ、二面配信するじゃん。
うん。
実況者同士がお互いの生配信でお互いやる。
やってるやってる。
ああいうのだったらできるよね。
ああ
。あの、一人の、一つの配信者じゃなくて、お互いが、もう、コラボみたいな感じで、お互いやる。だから、ぷよぷよで言うと、1P と 2P で、1P 場面の生配信聞いてる人もいれば、2P、側の生配信聞いてる人もいるみたいな、うん、まあ、そういうのだったらできるよね。まあそうだよ、ゲーム配信は全然できると思うよ。俺たちなんてさ、ゲーム配信あったところでさ、ゲーム配信に落ちたなとか言われないじゃん最低限に
そのレベルだもんね
そうそうそう、ね、芸能人がゲーム配信とかするとさ、なんか逃げた
な、お前芸人辞めたなぐらい
で、それやってんじゃねえよってなるけどさ、俺たち別になんかなんもないしさ、いいんじゃないのゲーム配信。はい。っていう感じで。まあ、相変わらずこんな感じですけど。
最後にちょっと売る前にね、一回バイクで近場でも行けたらいいけどね。
う
ん、
ああ、そうだね。
まあでも今月中にはちょっと売る予定なんで、まあそこはちょっと難しいかもしれないけど。
はい。
はい。
ぜひ、ヴィーナスラインでも行ってきてください。
はい。そうします。いやー。
いやなんかね、まあ、いいっす。まあ、ずっと聞いてくれてる人がいるかわかんないけど、まあ一応この区切りというか、まあこのラジオのアカウントをどうするか、処遇をどうするかは、まあ完全には決まってないけど、十何年間だよ、合計で。
そうだね。
まあまあ、これが、なんだろう、若い時代の黒歴史というか、これが大人になったというかさ、俺の例えば娘が大きくなった時に、こう、何かのきっかけでこれ見つけた時に、いや、若い時こんなやつなんだっていう、ものになるよね。
おぉ、黒歴史か。
って考えると、まあ、この辺でやめる、あれだよね。 ずーっとやってたら面白いけどね。あのギャグ漫画だよね。お父さんが生配信やってます。
そうだね。
もうギャグ漫画だよ。
でもなんか今の時代さ、全然お父さん、なんか今の時代だからこそね、もうライブ配信とかやってる人いっぱいいるから。
お父さんが VTuber やってました。
ねえ。いや、自称ね。自称やってましたとかいっぱいいるから。
お母さんも VTuber やってました。
やってましたって、今の時代全然気楽にいるからね。まあ、それをなんかライバーというのか、俺たちは何なのか、ライバーなのか、俺たちは何なんだろうね。
俺たちは、ブロガーじゃね。
ブロガーだよ、ね。
ボイスブロガー。
ボイスブロガーか、俺たちは。
ボイスブロガーで。
なんかいろんなあるじゃん、バイク系のだったら元ブロガーって今言うじゃん、元ブロガーとかね。
全部ね、合わせて
言うじゃん。俺たち何なの？元ブロガーではもちろんないし。
まあね、
ボイスブロガーっていう感じなのか。
まあもうブログだよね、まず、まさにね、こういう雑談じゃないけどさ、うん、日々起こったこととかライフハックとかみたいなのを言うみたいなね、うん、まあ中村川崎のボイスブログ、まあこれからスタンド FM に撮るときはボイスブログっていう感じじゃなくなってくるじゃん、ライブ配信だったりするからさ。
そのでもどうする、その例えばだけどこのライドオンラジオを撮るときはそのスタンド FM の録音機能を使ってからやるのか。
あ、全然それはどっちでもいいよ。なんかそれではいいっていうんだったらそれでもいい。
まあ俺はそっちの方がいいかな。なんか
そうすれば、それすればいいじゃん。
そっちの方がいいな、うん、なんかライブだとやっぱちょっとなんかね、なんか失言なんかこう出しちゃいけないっていうのをなんか意識してなんかさ、つまんない話になってしまいそうな気がする。
ああ、まあ別にそこら辺は同意でもなるよ
ね。
はい。いや、じゃあまあこんな感じで長くなりましたけど、まあね、これからも俺たちの冒険はまだまだこれからだ。
いやもうほんま本当だよね。
ライドオンラジオの次回作をご期待ください。
ただ肝心のバイクは2台、2人ともね、旅の連れはね、2人とも失っちゃったけど、まあこれ、はい、こんなもんっすよ。
まあじゃあ
バイク乗りなんかね。
ぜひまた、サンド FM で配信するときは X で告知するので、まあ皆さん聞きに来てください。
お願いします。
じゃあお疲れ様です。